にお、さん、
はい、
あの、
うん、
半熟卵っていう言葉がありますね。
あるあるある、半熟卵、どれぐらい、7分ぐらい、
まあまあまあ、まあ、いいです分数はどうでも、
はい
はい、あれの、
は
あ、あの
全熟がない
進んだ時の言い方は、はあ、完熟卵が正しいらしいんですけど、
完熟は
マンゴーだろ、
帰ってんじゃないの完熟しちゃったら、
えでもひなじゃねえ、でもなんかあの料理本とかちゃんと見てると完熟卵っていう言い方があるのね、片茹でのことを。
あるんだ、
あるんだよ、完熟ちょっと納得いかなくない。
そうだね、熟してないもんね。
うん、そうそう、だからさ、マンゴーだね。そうそうそう、そうだから半熟マンゴーともあんまり言わないけど、まあでもさ、
追熟って言うよね確か、まあまあ、追熟って言わない、なんか、ま、あのあ
さらに
そうそう、なんか積んだ後に おいしくなるまで置いとくこと追熟って言わない。
えじゃあそれまでは半熟なの、マンゴーは。何それだからさ、熟ってさ、なんか納得いかない
っていうか、熟、そうだね、
そもそもさ、
そもそもじゃあ待って、半熟卵がおかしいよ。
そうなんだよ、そうなんだよ、そうそう、
生茹ででしょ、
生茹でだよ、そうだよ。だからさ、ね、そのフルーツ系が熟すってことはだんだん柔らかくなっていくのに対し、半熟卵はだんだん硬くなっていくからさ、
ね、硬くなっていく上にさ、別にさ、ね、熟してないよね。熟すってどういう意味。
まあね、まずでもそう、でもそれで調べてみたら、うん、熟すって、うん、調理することらしいんだよね。あの劣化って下にちょんちょんちょんあるじゃん、
はいはいはい、
あれは火を起こしてっていう意味だから、結局熟すはこう
待って、じゃあ
煮るとかいう意味だったりするから、
マンゴーが間違えてるってこと。
そうなんだよ、犯人はそっちなんだ。
すごいの来たよ完熟がおかしいってこと、マンゴーが、
まあ、まあだから売れるっていうのはそこからずれていって、
なるほど、
まあ、熟すっていう風になってたらしいから、
なるほど、
わかんないんだけど、半熟卵はだからさらにその前の時代の時代のというか、そので 言ってるのかもしれないし、
そうか、その言葉が残って、完熟マンゴーが後からな言葉として出てきた感じ。
熟すっていう言葉が、
なんでマンゴーなの、別にマンゴーじゃなくてもいいじゃん熟すのはさ。でも完熟マンゴーとしか言わないね。
完熟のものってあんまりさ
そうだね、あんまりマンゴー以外思いつかないね。
ね、
そうか、なるほど、そうか、熟す、
何、完熟って他に何、
トマト、完熟トマト、
ね、完熟トマト言うね、うん、そうだね。えだからちょっと青いやつは
青いやつ、半熟
トマト、
半熟って言わないね、青い
トマト、半熟になった時に卵だけしか言わないっていうさ。
そうだ ね
半熟、
半熟っていやらしい言葉に思えてきたね、
まあ、まあまあ、あの、まあ、人とかをね、まだお前は半熟だからみたいなこと言ってるけど、でもそれは卵からの比喩でしょ。
そうだね、あれ待って、半熟のものって卵以外ないのか。
なんかね、
そういえばさ、ちょっと話変わってい い今卵の話が出たから、俺卵の話がしたいんだけどさ、ベトナムでさ、
うん、
あのホビロン、
あ、はいはい、孵化しつつある
仕掛けのアヒルの卵、
うん、あるある
がずっと食べたくてさ、でホビロンを食べたいって Google 翻訳に、
うん、
書いて、
うん、
ホテルのフロントの人に見せたの、
うん、
女の人に、
うん、
そしたらさ、フロントの人はさ、こう、うん、一緒にいた女の子に、うん、この人ホビロン食べたいらしいよ、
うん、
これ想像ね、うんうん、なんて言ってるか分かんないから、
まあ、そんな感じの、ね、
って言って
鼻で笑う感じで、
そうそうそう、うん、でその後にホビロンは、うん、要するにこの辺の飲み屋さん、飲み屋さん、ベトナムはこう道路の方に向いてるからさ、
うん、
飲み屋さんで飲んでる時に自転車とかで売りに来るよと、夜になったら、
はいはいはい、
要するにそのあんま固定の店で出してるもんじゃないよと、
まあまあ、
あの流しでこう、
まあ、売り子がね、
うん、売りに来ますよ、
まあまあまあ、だいたい東南アジアは
割とね、
卵は卵売りみたいな、ね、
そうそうそうそうそう、だから それを聞いた時にさ、あ、これ、ま、待ってよ、運が良くないと食えないって思ったのよ、うん、で要はその店のメニューでそれが、
まあ、待ってりゃ来るでしょ、うん、まあいいや、はい、
で、うん、まあそれでも食べたかったから、まあ、お店行って、
はいはいはい、
あったのよ、お店に、
お店に置いてあるの、
こうな、俺がこうお店を見て回ってたら、お店に青白い卵が置いてあって、
ほうほうほう、
なんかこうホビロンって青白いっていうのを聞いたことがあって、
まあまあまあ、
でガーって寄ってい
って、ちょっとピータン風の色
で、ね、そうそうそうそう、うん、お店の人に、うん、ホビロン、ホビロンって聞いたら、おお、ホビロンだっつって、うん、メニュー見せてくれて、
うん、
じゃあこれくれって言って、
うん、
食べたんですよ初めて。
ほうほうほうほう。
お店の人が丁寧に教えてくれるの。エッグスタンドに立ててさ、
あ、立てて割ってね、こうやってね、
こう割って、ね、で中にこれをライムと塩かなんか混ぜたものを入れて、あとチリ入れて、唐辛子入れて食べるんだっつって嬉しそうに、そう、ね、教えてくれて、
ひなを開いちゃいけないよ、
食
いな
く
な
るから、ね、そうそうそう、あんまりこうぐちゃぐちゃにするんじゃなくて、こう殻の中でこう混ぜて食うんだみたいにして教えてもらってさ、うんうん、食べたんだよ、
うん、
食べたらね、
うん、
ゆで卵と鶏の間の味なんだよ。びっくりしない？いや、俺びっくりしたんだよ。あのね、
中間というものが世の中にあるんだ
って、ね、そうなの、うん、ゆで卵と鶏肉の味の間の味ってあるんだと思って、うん、すごくびっくりしたっていう話、うん、でも美味しかったよ、まあまあ、全然食える、まあ、
そうか、でも確かにね、
ゆで卵を視点として味の視点として鶏肉を終点とした時の間がホビロンの味なんだよ。
だから世の中にはイクラの味がする、鮭の味がするみたいなものもねえよ。絶対ねえんだよ、
帰りかけの
絶対ねえんだよな、それ
一回ね、機会があったらね、ちょっとホビロン食べて
もらいたい。まあでもなんかあるよね、
ある、あのなんかね、上野とか行くと、うん、あの、うん、あるらしい、ね、バロット、うん、あのフィリピンではバロットっていうらしいんだけど、バロットって言って売ってるらしいけどね、
うん、なんかカンボジアで見たことある、
あ、そうそうそう、なんかね、東南アジアでは割とあって、うん、ベトナムもカンボジアも、タイはない、中国はあるらしい、
へえ、
うん、辺りでなんか割と食べられているものらしいので、うん、まあ機会があれば、
なんかカンボジアで見たことあるの、なんか食べ味見したこともある気がする。
忘れんなよ、そんな衝撃的な。
そんなにこう全部を味わったわけじゃなくて、一口とか言ってちょっと気持ち悪いからってうんって食べた感じで、ああ悪くないねぐらいだったから、そんなに記憶にない、
間がと、はあ、なるほどって思ったっていうお話で、
これ枕
だよ、ね、枕だ、ごめんねごめんね、卵の話から脱線しちゃったよ。
いい話を聞きました。
ニオサドルと
佐々木あららの僕たちだけが面白い。子供の頃泣いた記憶を話そうっていう回なんですよ、今回は。はあはあはあ、ストレートで。
俺ね、うん、めっちゃ泣きましたよ。
え、そうなの？
小学校まで。
でも仁雄さんさ、なんかさ、うん、去年だか一昨年ぐらいさ、うん、ずっと泣いてたって言ってたよね。
あ、それ5年ぐらい前。
5年ぐらい前。
もうね、もう
毎晩泣いてた。
そう、毎晩泣いてた。うん、あのね、まあ、心がダメだった時なんだけど、毎晩泣いてて、
あ、それはそうか、子供の頃泣き虫じゃなかったけど急にじゃなくて泣き虫要素はあった、
泣き虫要素はあったけどさ、あのちょっと多分ね、あのスイッチが違うと
思う、ちょっと違う泣き方、
泣くスイッチが違う、
え、本当に、ね、泣き虫、俺も、まあ、
さっき卵の話したけど、うん、その毎晩泣いてた時はゆで卵を茹でるのを失敗して泣いてた、
ああ、
その心がダメな時に、
あ、心がダメな時に、
そう、俺ゆで卵も、
子供の頃かと思って、
子供の頃は
話が錯綜するの、
俺ゆで卵もまともに茹でられないって泣いてた、
あるある、でもそういうことあるよ、
あのね、あのこれ聞いてる人ね、そういう人が周りにいたらね、うん、優しくしてあげて。
僕洗濯機のスイッチをどこ押していいのか分かんない時に、
めっちゃ分かる、めっちゃ分かる、
洗濯機って割とさ、知らないとさ、スイッチのオンとかが
やや
こしいよね、
もうね、そういうのが、
そうそう、どんどんできない、こんなこともできない、ウェーンってなるよね、
こんなことも俺できないんでごめんねになるの俺、でウェーンって泣く、
これ割とそういう時に泣くよりも切れるから、
切れる、
カチ
ッ、切れる、
イライラって、
多分そう、どっちかに行くんだろうね、うん、まあ、どっちも周りの人にとってはすごく迷惑なんだけど、
まあまあ、大したことないよ、まあ、大差ない、
大差ない、うん、迷惑をかけ
て、子供の時の話しよう、大人の話を、大人の時に泣いた話だった
ら、痛々しいから
ね、なんかもう振り返っちゃいけないよね。今ちょっと嫌な蓋開けちゃったから、
あららくんが開けたんじゃん、
ごめんね、
俺は小学校の頃からもずっと泣いてたんですよ、
うん、
甘やかされて育ったから、
サメザメと泣くタイプ、
いや、ウェーン的な、なんか買って、ね、ウェーン、
それはなんでだ、俺なんか欲しくて、物が欲しくて泣いたことなんてほとんどないけど、
俺物が欲しくて泣いたことしかないよ、
アピール
アピール、
嘘泣きじゃん、じゃ
あ、いや違うね、
何、どういうことだ、
うーん、嘘、その嘘は何、その嘘の範囲がわからない、
泣くことによってなんかこう解決しようとか、悲しくないけど、まあ
悲しいんだよ、買ってもらえないことが、
うん、
いやいやもうそうそうそうですよ。一回さ、まあ、これ買ってほしくてっていうんじゃないんだけど、俺昔あの学研の科学と学習ってあったじゃん。
あるあるある。
今はあんのかな。まだあるの
かな。最終的になくなったんだよね。え？最終的に学習がなくなって科学も。
そうだ。学習っておかしいよね毎回言うけど。
まあね、うん。バランスが取れて
ない。対比してないよね学習と科学ってさ。全然。
うん、なんかね学習は文系のようなものになってた
ね。なんか意味がよくわかんないよね。うん、でその科学学習取ってたんだけど、うん、で科学にいつも付録がついてくるんですよ結構大きな、
はい、あのついてくるついてくる
虫カゴとか。
カブトムシ飼育セット
とか、ね、そういう類のものがこうついてきてて、うん、でそれをねお袋が何かの間違いで捨てたか壊したかしたの、
うん、
でその時にものすごい泣いてさ、
うん、
大泣きして、
うん、
であんまり俺が泣くもんだから、うん、父親が俺のこと張り倒したの、
うん、急にすげえな出てきた
急にバイオレンスでしょ
ああでも俺も物壊れて泣いたの今思い出したよ
泣いてんじゃん
いや泣いてるよそりゃ泣いてないなって
言ってない言ってない、うん、言ってないね
あのね、うん、うちの庭に、
うん
あのまあ、駐車場みたいになってたんだけど、うんうんうん、で、うん、あのなんかちっちゃな青いバケツで泥作ったりして遊んでたのよ、
うん、はいはいはい、はい、
ですごいそれにか気に入ってるバケツだったんだけど、はいはいはい
はい、子供なりのこだわりね
そうそうそうであのなんかねうちのおじが帰ってきたからっつってこうね車来たから危ないわよっつってこうまあ戻る一回部屋に戻ってると車がそうバケツそうそうバケツをさ今まだビジュアルイメージが残ってる
の恐ろしいねマジかって感じだよねでもそれね
ゆっくりじゃんバックしてそれでやめてやめてって言うんだけどそう行こうとすると行っちゃダメって言うし親
なるほど
っててだんだんだんだんこうね後ろバックから入ってたと思うけど
シェーン後輪カンバーグみたいなシーンだね
後輪にこうだんだんさバケツがさメリメリメリっていってるっていうシーンを見て大泣きして
あそれは泣くね
でもね、うん、おじさんがなんかね、うん、新しいバケツをもちろん買ってくれるんだけど
違うんだよ、ね、それが違うんだ違うんだ
愛着だからね
そのね大人がお金で解決しようと思ってももうそれは取り戻せないものである
そうそう、うん、だからもうねだから
それ認定何よ
まあねだから
それはもう泣いてもいい認定される出来事です
それはね泣いたね
俺割とデパートとか あのフロアで
ギャン泣きする
やつギャン泣きする動かないっちゅって
もう最悪だねそれはでもねお母さんとかの処理が悪いよね買わない
って言っちゃうからね、そうだね俺も親のせいだと思う
ひどいひどいな
でも、うんまあ泣いてたのは小学校までで中学校に入ると毎日殴られてたからあのね泣く暇がなかった
泣く暇がなかった、
うん、もう毎日殴られてて、まあ、痛いとかで泣いてたらちょっともう涙なくなっちゃうなっていうぐらい殴られてたからもう中学から泣かなくなったね基本的にはでも小学校までは本当よく泣いてたな、うん、
人は殴られると泣かなくなる
泣かなくなるねあのねあとねどう殴られたら痛くないかを考え始める日常的に殴られてると
何それどう殴られ
る要はさ殴られる角度とか
そうなの避け方があるってことあのでも避けちゃダメなんでしょ
避けちゃ向かっていくのあのジャストミートさせないわけよあのどう言えばいいの？向かっていくのよ。ほっぺたを向かっていくの。
そうそう
手に対して。そうすると、そうすると、フルスイングしないうちに当たるじゃん。ほっぺたが。
あ、そうだ。
うん、そうすると、
スピードがついてない
時に。そうそうそう、加速がついてないうちに、
行くと痛くないの。
タイミングをちょっと外すの。そうすると、ちょっと痛みが引くの。
なんかね、役に立たせたくない話だよね。
俺ね、今あんなことされたらね、訴える。
でもまあこれを聞いてる方でね
そうそう
あそうかってそうそう主人にやられた時やってみようみたいな方がいらっしゃるかもしれないから
お父さんとかご主人とかに、うんうんまあ、あのドメスティックな環境でやられた時にね
まあ、あのね相談する場所があるから
そこは痛くないようにとか考える前に
ないね、
うん、何の対処法だよ、うん、でもさ笑ってるけどそういう人いるんだよね
いるいる
本当にね暴力振るわれる人ってね
そうだよ、うん、ね、うん先に方を差し出すか警察に相談
そうだね、
うん
うん、そうだね、まあ、あ, の
あとそういう NPO もあるからねあいっぱいね
そうだよね、うん、命の電話もあるよ
それは解決しないやつだからね
聞いてくれるだけだから、ね、
あでもね泣くで言うとね
ほうほう
ね一度、
うん、
僕あのまあ他日常的に泣いてたけど、うん、映画とかで泣くタイプの子供だったの
ねあ何それ感受性アピール
違う違う、とにかくなんか、あ、なんか、う、なんでだろう、ね、
映画とかで泣くの、うん、もうそれでも私が泣くときはもう本当なんか他の人と違うところで泣くのよねとか言い出したらもうすごい嫌な女の子だよ
あ、そうなの、
ね、なんかそのアピール俺好きじゃない。
でも俺なんかね、一番覚えてるのは小学校の時に4年かな多分、うん、にみんなで、うん、先生もいてみんなで南極物語見に行ったんだよ。
うわー、それ泣くパターン。
南極物語ってほらさ、犬が死ぬ話でしょ。
そう、犬が、動物が
死ぬ。タロとジロは生き残ってて感動ってよりもさ、他が死ぬのをさ、ちみちみ取っていくから。
そうか、
うん、
それやだね。あれ
はさ、だってさ、南極物語はさ、感動とかでもない、ケンさんいるけどさ、基本的にはさ、
虐待、
犬死んでく話だからな
俺動物が死ぬ話はね、本当ダメ。
あれきついよ、うん、もうさ、その
人が死ぬ話は全然いいよ。
死ぬのもきついし、結局何鎖つけたまんまで行くって、まあね、置いてっちゃうね、はいはい、結局ケンさん、ケンさん
それダメだね。
そうそう、でそれでギャーとか言うの、もうそこでさ、生きてるとかじゃなくてさ、キャーンって言うだけでさ、
それもう完全にダメだし。ドンキーとワンディの話じゃん。
ドンキーとワンディの話じゃねえよ、南極物語っつってんだろうよ。ゾウがそんなとこにいるわけないだろう。
まあ、まあ、まあ、その話の構造、
なんでゾウ連れてきたよ。南極にゾウいたらおかしいでしょ。
構造としてよ。なんかこう、
マンモスみたいな。
別れがたい動物と別れるみたいな話でしょ。
違うよ。そんな話してないよ。別れたくないんだよ。俺ね、そういえばね、サクッと南極物語は、なんで俺南極の話、そういえばってキャラし気持ちおんだよ。
子供の頃俺も映画で泣いたことあるよ。ガメラ。
南極物語の話終わってるよ。怖くて泣いたの。
怖くて泣いた。そういえば思い出した。
怖くてってなんかあったな。
なんかあとね、ロボコンが死んだ時泣いた。テレビ見てて、あ、ロボコンがバラバラに、頑張れロボコンって知ってる？
知ってる知ってる。
ロボコンがバラバラになって、
あ、最後そうなるよね。
死んじゃう時泣いた。
あ、
そういえばそうだな。感受性が豊かだったのかな。
ないね。トンチンカンだよね。
トンチンカンって言った今。
トンチンカンだよ、ロボコン。最後また戻るでしょ。
うん、多分ね。うん、多分ロボパー、うん、ショックのパーって言ってロボパーはすぐ潰れちゃうの。
ロボパーね。
わからない人にはわからない。今急に思い出したからちょっと言ってみた。
あとロボなんとかなんだよね。
そうそう、ロビンちゃん。
ロボ立ちとかね。
ロビンちゃん。
なんかね、うん、
あと誰がいたかな。なんで今ロボコンのを思い出してるんだろう、一生懸命。
君がその話したからでしょうよ。
でも今でも俺ドラマでも映画でもめっちゃ泣くよ。
あ、まあでも
泣く、
映画とかではむしろ泣くようにしてる感じのとこはちょっとあるな。なんかあの、なんだろうな、耐える方法はあるじゃん。
ああ、なるほど、ね、
楽しいことを考えるとかさ。
ああ、なるほど、ね、要はあえて我慢はしない、
ね、我慢はしない。
あ、それはそうだね。
我慢の仕方はすごい覚えてる。あ、まあそうだね、そんで泣かないようにさ、ね、するのはさ。
でもさ、
そういう時に思い浮かべる面白い人の顔とかあるじゃん。まあ、ねえよ。ないけど、まあ、まあ、なんか、ね、
そんな
感情移入を切断することはできるじゃん。
それはできる。
それをあえて、
映画見るってそういうことじゃないからね。
そう
入り込むこと
だ。我慢でき、なかなか我慢できたとかそうじゃないから、
ね。そういうゲームじゃないから。でもあの、いっぱい泣くと気持ちいいよね。あの、気持ちいいくない。なんかね、泳いだ後みたいな感じない。
まあ泳いだ後みたいな感じはするけど。でも俺泣くときね、なんかね、うん、何こう、何鼻の奥がうるうるしたりするの嫌なのよ。
鼻の奥がうる。
泣くの痛いじゃん。
泣くの痛い。
いろいろ痛いよ。
え、泣くの痛い。初めて聞いたよ。
こうエモーショナルになってきた時にさ、うるうるうるってくるあのさがさ、
え、そんな時に痛覚、
鼻炎みたいな感じで痛いんだよ。
え、ちょっと泣き方おかしいんじゃないの？そうなの？泣いてみて痛い。え、何その、その、
え、なんかこう、
ツーンってくるっていうのが比喩じゃなくて本気で来てるってこと？
なんかツーンとか、とにかくその感じが嫌なんだよね。なんかほら、しびれが切れてるみたいな感じなんじゃん？なんない
の？あ、待って、ここで俺とあららくんのこう、どう言えばいいの？泣きの構造に随分の差
が。ほら、顔がさ、ポカッと熱くなったりとかさ、すんじゃん、ね。
それは。
そんで、こうちょっとうるうるって時に、ちょっとさ、足のしびれみたいなものが、こう、来るじゃないですか。
何それ？来ないよ、そんなの。足のしびれみたいなのが来るの？
それが、そうそう。 顔の裏側のところにこう来る感じがする。
顔の鼻の奥みたいなところ。
そうそうそう、あれが正直嫌だ、
ね、それはかき氷食べた時でしょ。
違うよ、全然場所が違うよ。かき氷よりもうちょっと上ぐらい。
かき氷よりも上、
上ぐらいの奥ぐらい。
性的にすごく気持ちいい時とかにこの辺ツーンってなるのは
全然 なんない。そんなことなるわけないだろ。誰だよお前。
そんななんないのか。いや泣く時にそんななんないよ。鼻の奥がどうな
るよ、ね、ありますよね。でも鼻の奥がツンとするって泣く時に言う人いるじゃん。
いやそれは比喩だろ。
比喩じゃねえよ。
え本当に本当に針が刺したようにツンとしてるってこと。
針は刺さねえよ。
えでも痛いんでしょ。
いろんなツンがあるんだろう。
痛いんでしょ。
正直僕は痛いから嫌だ。
痛いから嫌なの。泣くの痛い。それはさ、なんか鼻水の処理とかに面倒くさいとかじゃなくて、
全然
痛いの。
なんかうん。
マジか、不自由。
えみんなそうだって。
いやいやそうじゃねえって。いやもうこれちょっとリスナーの人に後でアンケート取ってみようぜ。
だから別に
鼻
それはみんなあのそれを痛みだと認識してないだけで。何かの圧は出てるから痛いんだよ。
出たよ出たよ。もうこの今からあなたたちはこう痛いと感じると思いながら泣いてくださいみたいな言い方。
えでもそうなんだ。
そうなのか。じゃあこれからちょっと
重みみたい
な。じゃあ今度またこうスクールオブロックを見てみるよ。でその時痛いかどうか絶対泣けるよ。
そうだろ。
泣けるに決まってんじゃん。
スクールオブロック見るた
びに泣けるの。めっちゃ泣ける。絶対泣ける。確実に泣ける。
どこで？ジャック・ブラック。
どことか言うなよ。
いやジャック・ブラックが嘘つくところ。
後半絶対泣ける。
本当に？
きっとうまくいくもん。もう後半ずっと泣いてる。絶対2回目でも泣ける。
まあまあまあ後半は泣けるけどね。うん、まあそっちは泣ける。スクールオブロックは泣ける。
泣ける泣ける。
泣ける映画教えてよ。校長先生好きだよ。校長先生大好き。
あ、校長先生いいよね。
校長先生。
泣ける映画なんか教えてよ。じゃあ泣くから。
泣ける映画？
南極物語。
だから。